Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の石田イラさん、そのパート4です。これからの石田さんについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun.
さあ、石田さんの作品には若者の、まあ、リアルな姿を描いたものが多いですけども、はい、ご自身の、まあ、10代後半から20代、にかけてというのはどんな青年だったのか。
そうですね、やっぱり僕は早い時期に学校の教育とかって見限ってるところがあったんですよね。なので、うん、自分で本を読みながらなんか面白い、こっちの方が面白いし自分で勉強すればいいやっていうところがあったので、うん、割と静かに、淡々と暮らしていましたねただ大学時代はテニスのサークルとかにも入ってましたし、うん、ディスコブームだったので、うんうん、それこそチークタイムとかちゃんと踊りに行ってましたよ、
はい、ねえ、それこそ80年代前半のね、はい、成蹊大学とかだったら、まあ、やっぱそういう雰囲気ですよね。
そうですねそういうのは好きでしたねなので、ディスコとかで踊って家に帰ってまた静かに本を読むみたいな感じでした
なるほど。じゃあ一方では、まあ、その時の、まあ、その時の今時の学生かたぎであって、
はいはい。で、もう一方ではもう本当に、うん、コツコツと、っていう感じですね。うん、なるほど。勉強してっていう。
仮にその当時、はい、携帯とかあったら、どういう人間だったと思いますか？
いやー、あんまり使わなかったんじゃないですか。その頃はまだ迷ってましたから。要するになかなか自分を受け入れられないですよね。自分の居場所がわからないとか、これから、世の中で何をやっていったらいいのかがわからないって真剣に悩んでいたら、うん、そうすると恋愛もやっぱ片手間になってしまいますから、うん、やっぱり恋愛って大人がするもんだなって思ったりしますよ。
なるほどなるほど、はい、じゃあその辺はまあ突っ張ってたかもしれないっていう。
そうですね、あんまり そっちの方に行かなかったんじゃないですかね、出会い系みたいなやつは、
う
ん、
なるほどなるほど、うん、そうか。まあでもね、そういう時代を過ごしてきてということで、はい、まあずっと来てるわけですが、うん、でもね、そう、ずっとお話を紹介してもそうですし、作品を読ませていただいてもそうですけど、すごく人生を謳歌してる感覚が見受けられるんですけど。
それはね、うん、結構辛いんですけどね、当人の人生は。ただ、僕、同じように世界を見ても半々だと思いますよね。よく言いますよね。コップに半分水が残っている。うんうん、それは半分もうなくなっちゃったんだと見るか、あるいは半分残っているんだと見るかで変わるんだと、
うんうん、
実はその大学生の頃なんですが、毎日日記をつけていて、うん、そこにね、面白リストっていうのを作ってたんですよ。
面白リスト、
はい、例えば、はい、どっかのラーメンを食べてスープが美味しかったみたいなことが書いてあるんです。今日は夕焼けがすごい綺麗だったとか、はい、だからそういうのを1日に3つとか5つとか自分で探すようにちょっと努力をしていた時期があって、やっぱそれじゃないですかね。今ある状況の中で楽しいことや、うん、いいこと、心が動いたことを探していく、うん、そういうのをちょっと自分で癖をつけたのが良かったような気がします、はあはあ、だから楽しいことに対しての方が敏感なんですよね、悲しいことに対してよりは。
なるほどなるほど、楽しいことを見つけるアンテナが立ってるというか、はい
は
い、
そうですね、そういう風になったんじゃないですかね、うん、ものすごいちっちゃなことで幸せになれますからね、はい、意外と例えば春一番が吹いて気持ちいいみたいなことだけで結構一日幸せだったりするじゃないですか、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、そうすると面白いことを見つける感覚を、うん、はい、研ぎ澄ましたという
な。そう、それをね、みんなもなんかやるといいんじゃないかなって本当思いますけどね。どうせ鬱陶しいこととか嫌なことみたいなのがたくさんあるのでその中から楽しいことを探す力というか、
うんうんうん、今でもその感度というのは鈍ってないですか？
うん、でも今でも本当に例えばいい音楽を一曲聴けば幸せになれますし、本当にちっちゃなことでいいですよね。三つ星のレストランよりは家で作るキャベツ炒めみたいなのが美味しかったりするし、だからちっちゃなことで全然幸せになれちゃうと思うんですけどね。
なるほど。じゃあまあでもそれは癖つけの問題でもありますよね。その面白いことを見つけられるかどうか
っていう。そうですね。はい。
そのね、感覚はやっぱり磨いていかなきゃなかなか、獲得できないような感じがしますけど、
ね、あとはあんまりなんか暗いこと考えない方がいいですよね。
は
い、そんな分かんないですから、未来のことは、
うんうんうん。
よく言うじゃないですか。いくつになったら年金がいくらだとか、あるいはサラリーマンとアルバフリーターだと障害賃金が2億円違うとか。だけど、そんなの紙の上の計算なので。関係ないですよ、あんまり。2億円多く持ってても不幸な人いっぱいいるし。
より協力的になれるかどうかっていう、ここでも。
そうですね。うん、あるいは、その自分の人生の生きがいをうまく自分で見つけられるかどうか。
うん、
うん。それに関しては、人が決めることでは全くないので、うんうん、みんなが自分で設定できるんじゃないですかね。
なるほど。じゃあ、ちょっと面白リスト作りがいいかもしれないですね。
うん。
それ、見つけようと思えば結構見つけられるもんですか？
いや、見つけられますね。
本当ですか？
はい。僕、割と汚いものとか見るのも好きなので、
は
あ
は
あ、例えば、その小説にも書きましたけど、池袋サンシャイン60階通りのカラータイルの床に、こう、たくさん、こう、斑点みたいに飛んでいる、チューインガムの跡とか、そういうのをみんな見てないんですけど、見ると、あ、この柄面白いよね、とか思ったりしますね。
おー、それでも面白さが。
はい、そういうところにもあります。はい、
そうか、じゃあ、一般的な、その楽しい面白いというものに限らないわけですね。
一般的に楽しい面白いっていうものはほとんど面白くないと思うんですけど、どうでしょうね。
そうですか。
はい。面白いですかね、今、みんながテレビとかで見てて面白いって言ってるものは本当につまんないと思うんですけどね。
なるほど、なるほど。はい、そうか。じゃあ、うん、自分のオリジナルの
面白いもの、はい、面白さをちゃんと探してっていう感じですね。はい、
そうか。それはチューインガムの後でもいいわけですね。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。まあ、作家として、はい、まあ、10年以上なってます、
ええ。
これから挑戦していきたい分野、テーマみたいなのは
いや、それはもうたくさんありますよね。というより、まだこれから10年とか20年とか書かないといけないので、うん、あれやこれやたくさんやらないといけないんだろうなと思いますね。
うん、でも、その、やりたいものストックみたいなのは自分の中にいっぱいあるわけ
ですか？そうですね、あることはありますね。ただ、うん、あんまり急いでやることないんですよ。今その10年、20年あるって言った話で言うと、うん、その、小説ってすごく難しい仕事なので、
うん、
なかなかうまくならないもんなんですよね。
なかなかうまくならない。
はい。なので、その作家としてのピークって50代後半から60代前半ぐらいに来るんですが、
うん、
そう考えるとまだ15年とかね、下手するとあるので、今日明日ですぐにこれをやって、自分の最高傑作を作らないといけないとかっていうふうに考えてたら潰れちゃいますから、
うんうん、
やっぱりのんびりと、それこそ10年かけてゆっくりモデルチェンジみたいな感じでいいんですよね。
じゃあ、はい、石田いらだけもまだ中腹ぐらい。
そうですね、うん、まだ10年ですから、3分の1ぐらいじゃないですか。3号目ぐらい。
3号目ぐらい。はい、
で、これから、例えばその、まあ、音楽の感じで言うと、僕、今まで割と流れるように書いていたので、
うん、
例えばこう、ベートーベンじゃないですけど、重厚にこう、組み上げていくタイプの小説なんかも、10年とか経ったらやってみたいですし、あるいはそれこそ、うんと、社会問題みたいなものも、やっても面白いかなと思いますね。格差社会みたいなことが今ひどくなってますから、
うん、
そういうようなことも見据えつつ、まあでも目の前の原稿をちゃんと書いていくって感じですかね。
そうか。でもそのね、ピークって、はい、じゃあご自身でも結構楽しみじゃないですか。
そうですね。10年後何をしてるかっていうのは楽しみですね。はい。
想像つきますか？見えますか？
まあ大体見えますね。
見える。
もうなんかまあアクセクしてますよ。また取材なのみたいな感じだと思います。
そうですか。
はい。
例えば、両太組とかね。
はい。
シリーズ化とか。
いやー。
どうですか？
シリーズ化これはしないと思うんですけどね。
しないですか？
いえ、6年3組やりますか？どうかな。
中学とかにも。
あ、中学とかですか。いや、もうね。
いけるんじゃないですか。
大変なんですよね、シリーズ化すんの。なので、あんまり。
でも、例えば、IWGP も。
はい。いや、池袋はね、うん、連作の短編なので、割と、いけるんですけどね。
でも、最初から別に、つなげるつもりはなかった。
ないです、ないです。全然なかったです。うん、もう、たまたま。うん、まあ、評判がいいから、ちょっとやってみようか、ぐらいのことで。はい、
じゃあ、これも評判次第。
いや、評判良くても、ちょっとさすがにシリーズもの何本も書かれるとそれしか書けなくなっちゃうんで、作家って飽きっぽいタイプの人がなるものなので、飽きちゃうんですよね。
ご自身、飽きっぽいですか？
飽きっぽいですね。ずっと同じのはなかなか書けないですね。
本当ですか、はい、そうか。いや、でもね、ちょっと6年3組ぐらいは読みたいな、
うん、ありがとうございます。
はい。はい、ぜひ、ちょっと、
はい、
ご検討いただければ、
考えてみます。
はい。今後、出版されるものはどういったタイプのものが出てくるんですか？
これが、まあ、小学校の学園もの。で、もう一つが、はい、若い大学生の男女の心中もの。で、次がですね、少年という、コールボーイのお話があるんですけど、1時間1万円で体を打っている男の子の話だったんですが、
うん、
それの続編が、青年というのが出ます、
うんうんうん。
で、あとですね、池袋のああいうガーディアン的な活動をアメ横でやっている男の子たちの青春小説があって、はい。そして最後に、40代の IT 若社長がですね、
うん、
愛人を何人も作ってバンバンエッチをしまくるという、週刊誌にぴったりのやらしい小説があります。
ちょっと官能小説的な。
もう毎週毎週ベッドショーに入れるのに苦労しました。
そうですか。
でも楽しいんですよね。
なるほど。いや、ほんといろんな角度から来ますね。
まあ、秋っぽいんですよね。はい。 書き終わったら忘れて次のもの書いてるって感じなので。
ああ、でも本当それは興味、ね、興味、うん、キュリオシティが高くないと。
はい、あ、でもそれは本当にそうですね、うん。なんかこの世界には面白いことがたくさんあるっていう、
うんうんうん、
なんか気持ちがないとなかなかきついかもしれませんね。ね、10年、20年ってやっていくには。
本当、でも好奇心はもうずっと旺盛な体質なんです
か。そうですね。そうですね。それはあったと思います。うん、新しいことを知るのが好きだし、
うんうん、
それにさっきのね、その人材派遣で4割の上がりなんていう、うんうん、そういうのを聞けば衝撃を受けますし、
うんうん、
どんなことでも、あの小説って素材になるんですよね。自分の心が動いてさえいれば。
なるほど、なるほど。そうですか。あの、最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで、
はい、
一番思い出に残る先生というのは、はい、どういう方ですかね。
ですね、うん、僕があの、都立両国高校っていうのに行ったんですけど、そこはあの文化祭がなかなか盛んなんですよ。
ほうほう、
はい、でその文化祭の後でみんなであの亀戸の居酒屋さんに飲みに行ったんです。全クラス45人ぐらいなんですけど。
あの高校ですよね、一応ね。
そうです、そうです、はいはい、で40人ぐらいで飲みに行って、はい、でわーっと盛り上がって夜中の2時ぐらいに解散したんですよ。でそのうちの一人がですね、ちょっと調子に乗ってしまってですね、うん、あのお巡りさんの交番の中に入っていって警察官の人にね、うん、文句を言ったんですよ。それで、次の日、全員がですね、あの、手の指紋取られまして、
どうする
話だった、はい、で、3日間退学になったんですけど、その時の担任の先生が、
うん、
こんなに情けなくて悲しかったことはないと言って、
うん、
怒ってたんですが、うん、そのクラスが終わる時に、あの、ちょっと僕がね、ちょっと先生にもかわいそうな目にね、合わせちゃったんで、一、うんうん、人千円出して、あの、帽子を買わないかって話をしたんです。その先生はちょっと頭が薄かったので、
うん、
ソフト棒をかぶっていたので、それで4万5千とか集まって、日本橋の、三越で、
うん、
イギリス製の、
うん、
深緑のですね、モスグリーンの、すごく高いソフト棒を買ってプレゼントしたってことです。4
万5千は相当いいもの買えますね。
その頃は1970年代ですから、
いや
超高級品でした。
超高級ですね。
はい、
それをプレゼントした。
そうですね。はい、うん。懐かしいですね。で、実はこの前、その、クラス会があったんですけど、はい、その話をしたら盛り上がりました。先生もお元気で。
その先生は、はい、でも、その、何を石田さんに教えてくださった？
何も。はい、僕は数学が大嫌いで、数学の先生だったので、基本的に月曜日の1時間目が数学だったんですけど、
うん、
あの、毎週月曜日の1時間目は遅刻して出てなかったので、あんまり教わってないです。
でも一番思い出に残る。
それはもうすごく楽しいよ。ね、そういう悪いことが楽しいじゃないですか。
ああ、はい、はあ、はあ、はあ。そうですか、1970年代の4万5千ですからね。
大きいですよ。はい。
今だったら何十万円ぐらいの勢い
ですね。そうですね、今だったら本当に、あの、帽子1個15万とかって感じじゃないですか。
ね、はい。先生、まだご健在。
ご健在です、はい。
帽子持ってらっしゃるんですかね。
いや、あの、大事にしてる、そうです。はい。
そうか。でも、まあ、そういうね、まあ、授業は全然行かなかったけど、
はい。
もう、でも、それが一番思い出に残る。
そうですね、そういうなんか、ワンエピソードを作るっていうのが、なんか、人生って、エピソード作りぐらいでいいんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
あんま頑張らなくていいと思うんですけどね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の石田イラさんにお話を伺いしました。先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の石田ひらさんをお迎えしてのパート4をお送りしました。お話をお伺いした石田ひらさん、やっぱりこう享楽的に生きていく、ね、お気楽に生きていくというのはいいことなんだなというふうに思いました。面白リストね、これはすぐにできそうですよね。やっぱり面白くなきゃ人生じゃない、実感しました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。